今日の山よも山話、ゲストをお迎えしています。異業種交流会アウトドア部に所属されている久保田さんです。久保田さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、久保田さん、その先月でしたかね、8月にお見えになった時は、7月は梅雨もあって1回しか、
そうなんです
ね、山登りできなかったなんてお話がありましたけれども、8月はいかがでしたか。
まあ、3回行きましたけどね。
それでも久保田さんにしては少ない、
ね、8月はちょっと暑すぎて。
あ、そうですね確かに暑すぎましたね、今年の夏はね。まあ、そんな中、今年はちょっと夏山登山は難しいとおっしゃっていましたけれども、四国の三宗山に行かれたということで、今日はそのお話をいただきたいと思いますが、はいはい、これは行かれたのは、あの交流会の皆さんで行かれたんですか。
あの一部の有志で、はい、あの3人ですけどね、トータル3人で行きました、車で。
あ、そうなんですね。やっぱりちょっと今年はね、あの前回もおっしゃってましたけれども、大人数で移動してアルプスに行くっていうのは難しかった。
やっぱコロナの ねまだちょっと心配もありますしね。
はい、そうですよね。で、今回はこの四国の三宗山に行かれたということですけど、これ選ばれたなんか理由とかあるんですか。
まあ、四国 の、はい、あの名山の中でやっぱり登ってないところの一つでもあるし、はい、で観光兼ねてですね。
あ、なるほど。
あの、はい、伊谷谷っていうあの有名なね、あの桂橋とか、
はい、
あの辺の観光地がありますしね、
ええ、
だから日帰りでも、無理したら日帰りで行けないことはないんですけども。
そうなんですか
かなりしんどいですけどね。
そうですよね、はい、
だから降りてからその桂橋の近くの旅館で一泊して、ええ、で楽に帰れますんでね。
なるほど。まあ、ちょっと山小屋がね、なかなかあの泊まるのが厳しかったというのもありますしね。
あの三宗は山頂の近くに避難小屋があるんですけどね、まあ、どのぐらいの条件か分からなかったんで。
そうですね、もし密になってしまうとということも、ね、そうですね、ありますのでね。旅館であれば区切りもきっちりしてますので、はい、泊まりやすいかと思いますが、はい、まあ、そういった理由で今回三宗さんに行かれたということなんですね。じゃあちょっとこのまずは三宗さんについて教えていただきたいんですが、
はいはい、場所はあの徳島県と高知県の県境ですね、はい、であの四国にあの百名山が2つあるんですけどね、
はい、
石鎚山と剣山、
はい、
で三宗はどちらかというと剣山の方に近くて、あの剣山と直線距離でだいたい10キロぐらいだったかな。
直線距離で10キロとなると結構近く感じますけれども。
そうですね、はい、どちらもその いわゆる中央構造線の南側の山なんですけどね、はい、で石槌の方はなんか中央構造線に沿ってあるんですね、
はい、
石槌はね、なんか火山系の火山灰が、あの岩が結構ありますよね、そこ、で火山灰が固まったような凝灰、凝結か、凝結岩みたいな。
そうなんですね、やっぱり隆起してるかと思ってましたけど、火山灰固まった
山なんですね。石槌はそうですね、
そうなんですね。
で三宗と剣山の方はですね、はい、これはあの太古の昔に海底だったとこが隆起した山なんですね、
はい、
だから岩が全然違ってて、はい、でこちらは石灰岩ですね、はい、
なるほど。あの先ほど中央構造帯という、ね、お話がありましたけれども、これはあの太古の昔に地層がずれた、
長い断層がですね、
ずれているということで、この中央構造帯という名前がついていますけれども、そのちょうど半分というか
南
側がこの三宗山と剣山になるということなんですね、はいはい、高さ的にはどれくらいの
標高が、あの、はい、1893メートルですね、はい、で四国で一番高いのがその石槌 で、
はい、
で剣はい、があって、その次もう一つね、亀ヶ森でしたっけね、
はい、
亀ヶ森っていう山が1897メーターですが、多分4番目に高い山がこの三宗、
ね、三宗になるんですね。これは百名山には入ってないんですね。
百名山じゃないですけど200名山ですね。
200名山に入っている山ということなんですね、はい、であの実は昨日奈良の三宗山というのを登ってきました、それが3つの峰と書いて三宗と読むんですけど、はい、同じ三宗ですけど、こちらは四国の方は字が違っていて、
そうですね、
3つの、これはなかなか表現が難しいですけれども、
ね、
はい、
山冠に、はい、領土の領ですね、
はい、と書いて、これは峰ともこれも読みますが三宗と読む山なんですよね、
はい、
これ由来はあるんですかね。
あの、 山頂がポコポコポコっとあの3つのピークが見えるんですけどね、
はい、
その3つのピークに分かれているところから三宗と名前がついたらしいんですけど、
はい、
で高知県側ではね、あの三霊って読むらしいですね。
三霊
三つの峰を呼んでるらしいんですよ。だから山の名前がですね、高知県側と徳島県側では違うんです。
違う、あ、そうなんですね。
で、まあ、登山の世界ではその徳島県側の三宗で大体通ってますよね、
だから音読みにするか訓読みにするか、ね、ということなんですよね、はい、
で何といっても特徴はあの天気が良ければですね、
はい、
瀬戸内海と太平洋が望めるという、あ、
すごい贅沢な山ですね。
そうなんですよ。でそれを期待して行ったんですけど、残念ながら私が行った時はちょうど雲の中だったんでね、山頂が。
あ、そうだったんですね。
展望は全然もう見えなかったんで。
そうなんですか。ね、まあ、でも瀬戸内海と太平洋が望めるってなかなかないですよね。
そうですよね。
ね、四国ならではっていう感じが。ね、
人気がね一番あるってよくガイドブックに書いてありますよね。
四国の山の中で、ね、中で、あ、そうなんですね。その百名山を抑えて。
そうなんですよ。
そうなんですね。あのこの三宗山というと、あのよくこの山よも山話でも話題に上がるんですけれども、ね、グレートトラバースという、ね、NHK の BS でしている、はいはい、あのアドベンチャーレーサーの田中陽希くんが百名山をずっと歩いて登っている番組がありますけれども、はい、200名山の時だったか300名山の時だったか忘れましたが、この三宗山が確か出ていたと思うんですが、
そうですね、
はい、とても綺麗なあのツツジの中をこう歩いて行ったのがとても印象的だったんですが、その山ですかね。
そうですね、あの、うん、米ツツジというツツジがですね、
はい、
有名でして、
ええ、
そのシーズンに行けば一番いいんでしょう。
ツツジの季節ですから、ま、春、まあ、初夏ぐらいですか ね、
そうですね、
はい、
私が行ったのが8月の9日の山の日の前日に登ったんですけども、
はい、
あんまりね、花は咲いてないですね。
そうなんですね。結構標高のある山ですけれども、夏の花はあまりない山なんですね。
ちょっとあったのが、はい、あのなんとか風呂っていう、あの はい、いろいろ、ね、あの似たような花があるんですけども、
白山風呂のような感じの名前の、
はい、四国では何て言ったっけな、
ね、まあ、白山風呂ですから白山 の、ね、あの花かなと思いますけれども、
四国風呂ですね。
あ、そのままですね。
四国で。
はい、そんな花はありますけれども、結構じゃあ花の少ない。
そうですね、花の少ない時期だったですね。
でもやっぱり5月6月のツツジの時期が一番花が多いのかもしれないですね。
そうですね。それと、はい、コースもこれいっぱいありましてね、あの、まあ、私が乗ったのが、
はい、
あの最短距離の名頃登山口から登ったんですけどね、
はい、
名頃登山口っていうのはその三宗から東側の、
はい、
登山口なんですけどね、
はい、
結構周りに登山口がいっぱいありましてね、いろんなコースが取れる、ね、取れるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
5、6箇所ありますね。あ、まあ、遠いところも全部含めるとね、で田中陽希くんが登った時は、
はい、
あ、どっちその200名山か300名山かどっちか忘れましたけども、
はい、
西の方からですね、尾根伝いに三宗に行って、また剣尾根伝いに行くと、
はい、これあの剣さんまで重走ができる、
重走できますよね、長いけど
ね、つな、ね、がっているということで、まあ、ちょっとなかなか一般の方が重走するには距離的には厳しいですかね、はい、かもしれませんけれども、はい、その尾根伝いに歩くコースもあれば、他にも、
ね、あの徳島側から3箇所か登山口があって、はい、高知側にも2、3箇所、
はい、
登山口ありますんでね、
ま
あ、ただあのどうしても車で行くとなると、
はい、
駐車場が大きいことが一つの条件になりますよ ね、
そうですね、
で名頃登山口っていうのはですね、
はい、
あの昔は大きい駐車場なかったようなんですけど、今はあの50台ぐらい泊まれる駐車場があるんですよ。
なるほど、かなりじゃ整備されて、
はい、
はい、
あの綺麗なトイレもありますしね。
あ、そうなんですね。これはあの三田川から行くと、まあ、一番近くて駐車場があるという感じですか。
ね、一番近い登山口はもう一つ手前にあるんですけども、あの駐車場が一番大きいということ
で、あ、なるほど、それでこの名頃というところを選ばれたということなんですね、 はい、今回はどのようなコースで登られたんですか、この名古屋登山口から。
もう単純にピストンですね、
はい、あ、そうなんですね、はい、これやっぱりちょっと周回しようと思うとなかなか難しい
ですかね。そうですね、違う登山口との距離もありすぎますんで。
あ、そうなんですか、はい、
車で行った場合はどうしてもピストンになりがちですね、
あ、そうなんですね。これ車で行かずに電車で行かれる、電車やバス使って行かれるという方もいらっしゃるですかね。
まあ、いらっしゃると思うんですけどね、ただとにかく電車で行くと四国へ渡ってから、はい、でここまでバスをですね、はい、なんか乗り継いでいかなきゃいけないんですよね。
バスを乗り継ぐ、ね、それはなかなか大変ですね。
だから車で行って4時間ちょいですけども、公共交通機関使ったら多分5時間以上かかるんじゃないでしょうかね。
ま
あ、乗り換え時間なんか含めるともっとかかるんですかね、
じゃあコースはたくさんあるけれども、大体はじゃピストンになることが
多
いという感じですかね。
だから一番いいのはね、車2台で行って、はい、
そうですね、置いておいて、下山口に置いておいてというのは一つねありますけれども、まあ、でもなかなか三田からも結構遠い場所でもありますから、ね、おいそれとできないところもあるかもしれませんけれども、
それとね、そのピストンだったら、はい、本当にその三船のいいところ、尾根道がですね、はい、通れないですね。
あ、そうですね、
東側の登山口から三船のピストンですからね、名古屋登山口から、はい、でテレビでよくいい景色がね、はい、映るのは三船の山からちょっと西側に広がる尾根なんですよ。
そうなんですね。
でそこがもう本当に気持ちいい、もう天空の散歩道っていう、呼ばれてるようなね、
はい、
笹原の綺麗な登山道が続くんですけど、はい、いや実は今回も天気が良ければですね、時間には余裕があったんで、その尾根の方が歩こうと思ってたんですけどね、もう雲の中だったんでね、もう頂上行ってからもうすぐ
ピストンで帰っちゃった、ね、引き返して来られたということなんですね。それで大体どれぐらいの時間ですか、
ね、ほぼコースタイム通りで、はい、5時間20分、
はい、
で地図で書いてあるコースタイムは5時間40分ですから、はい、まあそんなに変わらずにゆっくり登って、まあ、
大体5時半、5時間30分前後ぐらいでという形なんですね。で
登山口の標高がもう900メートルあるんですよ、で900から山頂が1893ですから、はい、まあ、標高差993メートル、まあ、1000メートルぐらいですよね、はい、でちょうどそのネットというか山アップの標高差もですね、はい、大体1100メーターぐらい、
あ、そこそこありますね、やっぱりね。
そうです ね、
はい、
そんなにめちゃくちゃ急っていう感じじゃないですよ ね、 ずっと樹林帯が続く道でね、8月 その9日だったんですけど、はい、それも涼しいんですよ。
そうですか、
まあ、標高も結構ありますからね。
そうですよね、なるほど、そうなんですね、わかりました。さあそして三田からちょっとね遠いなんてお話がありましたけれども、アクセスとしてはどのように行かれたんですか、
ね、今回ちょっと2カ所ピックアップして、で大阪から、まあ、高速でですね、
はい、
その淡路島を通って、はい、徳島まで行って、で四国の高速道路で徳島自動車道っていうのがありますんでね、でその徳島自動車道で、井川池田インターっていうところまで行きまして、はい、でそこで降りてから地道ですね、その地道が結構時間かかるんですよ、
はい、
距離にしてその名古屋の駐車場まで63キロなんですけど、ね、63
キロ1時間を超えるということで、
で桂橋あたりまでは、まあ、観光地ですから、ちゃんとセンターラインもあってですね、
はい、
普通に走れるんですけど、桂橋を越えたあたりからですね、はい、道がもう極端に狭くなって、
はい、
国道なんですけどもう1台しか通れないぐらいの幅で、
もう前から車が来たらどうやって避けようかというような道、
これがねもうウッディタウンの歩道橋の方がよっぽど広い
そんなにですか、そんな狭い道を、それは何分ぐらい、
これはもう1時間以上続きますね、 1時間半ぐらい。
そうなんですね、大変ですね。そんな道を通りながら行かれて、
はい、
大体三田から、まあ、大阪からピックアップ、ね、されて行かれたということですけど、三田からだったら
4時間半ぐらい、
4時間半
で今回はですね、はい、あの駐車場は多分、いっぱいになるんじゃないかっていう心配があったんで、早く着こうというつもりでですね、はい、夜に出たんですよね。
あ、夜通しで運転されて、まあ大変、はい、
でもあのちょっと途中で眠くなったんで、その高速の四国、四国に入ってからの高速で仮眠をして、でその高速4時ごろ、朝の早朝の4時ごろ出てですね、で駐車場に着いたのは6時過ぎぐらい、でその時にもうすでにそうですね20台ぐらい止まってましたかね。
早いですね、そうだ。でも満杯にならなくてよかったですね。これ満杯になってたらちょっとまた、歩くのも大変になってしまいます
し
ね。
で昼ごろもう早く降りてきたんですけどね、その時はもう満杯だったですね。
そうなんです。やっぱり人気の山ということなんですね。そうですね。分かりました。ではあのちょっと1曲お送りしまして、実際に、ね、歩かれたルート伺っていきたいと思います。
はい、分かりました。
はい、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部の久保田さんをお迎えしまして、徳島と高知の県境にある山、三宗山をご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、三宗山と今言いましたけど、これは山とか山つかないんですかね、もしかして。
山がついてないですね。
ついてないんですね。珍しいですね、なんかね。
そうですね、
はい、三宗という山になるんですね。はい、ではあの3だから4時間半という、ね、なかなかの工程を経て行かないといけない、たどり着けない山ではありますけれども、実際に歩かれたルートご紹介いただきたいと思いますが、まずは登山口が名頃登山口というところなんですね。はい、名頃登山口ですね。はい、ここが駐車場がだいたい50台、
50台止まれる駐車場、広いで立派なトイレもありますしね。
はい、
多分10年前ぐらいにはなかった、あの古いガイドブックには載ってないんで、ここ数年だと思うんですけどね、できたのが。
はい、まあ、でもありがたい話ですよね。そうなんですよ。はい、整備されてるということで、でここから登山口はすぐなんですか？
ね、駐車場からもすぐですね。
はい、迷うこともなく、
ね、もう本当もう数十メーター歩けば登山口が、はい、ありますので、ね、
あるということでね、はい、そこから入っていくわけですよね。山の雰囲気ってどんな感じなんですか？
もう すぐ、ね、樹林帯の中に入るんですよ、で結構その樹林帯が長く続くんですけどね、
はい、
標高でいうとね1500-1600メーターぐらいまでずっと樹林帯があるんで、
はい、
もうその中をあの割と緩やかな登りを続くっていう感じですね。
ああ、そうなんですね。じゃ割と整備もされた山。
それなんで整備は、まあ、手にあの人の手が入ってるなっていうところはありますけども、そんなにあの完全に整備されてってってわけじゃなくて、
はい、
やっぱり倒木があったり、あの倒れたままだったり、はい、そういうところはありますよね。
あ、そうなんですね。でも危険箇所はない。
あの危険なところはないです。
ないということで、はい、
で木はあのブナとかミズナラの原生林っていう感じですね。
いいですね。じゃあ、秋の紅葉の時期もきっと綺麗でしょうね。
紅葉の時も、ね、おすすめらしい。いや、僕行ったことないですけど、写真見ると非常に綺麗なんで、
ね、そうですよね。じゃあ、先ほどおっしゃった、米ツツジの時期、
そ
して紅葉の時期、
そうですね、その米ツツジのシーズンがこの辺よりちょっと遅くて、
あ、そうなんですか。
6月ぐらいまでいいみたいですね。
そうですか。だいたいね、ツツジというとこっちだったら4月5月
そうですね、
という感じですけれども、6月そして紅葉の時期で、もちろん夏も、ね、標高がありますから結構涼しいとおっしゃっていましたけれども、
涼しいです ね、
ね、おすすめですね。
その日はもう結構風が強かったんでね、その樹林帯抜けたらもう寒いぐらいの気温だったですね。
8月で寒いという言葉が出るぐらいだったんですね。まあ、樹林帯ですから影も多そうですしね。
そうですね、
うん、
結構やっぱりあの辺もね、鹿の害に悩まされているようなんですよ。
あ、そうなんですね。
で、名頃っていう地区はですね、今はもう数十人しか人口がいなくて、
はい、
でかかしの里ってとも呼ばれてるんですけどね。
かかしの里、はい、田んぼの、
かかしを手作りする方がいらっしゃいましてね、そのかかしが人間そっくりというか人形そっくりというかですね、
はい、
ちゃんと表情もあって、
面白い、
古い着物を着せて、でそのかかしが100体以上その周辺にありましてね、
面白いですね。それもまたじゃあ見どころですよね。
そうですね。
そうなんですね。なんかあのテレビとかでよく取材されたりしてるところですかね。なんかかかしも ね、よく見ますけれども、
何年か前にね、はい、あの外国人の方がね、そのかかしの写真を撮って、
はい、
あの SNS かなんかで発表したらすごくなんか話題になったらしいんです。
そうなんですね。ちょっと海外から見るとね、またあの日本らしい面白い光景でもありますもんね。そうなんですね、はい、
だから人間の数、その鹿の数もですね、はい、あの人間より多いというふうに言われてるんですけどね。
そうですか。山の中歩いてるときはやっぱり出会わないですかね。
あ、今回はね、全然その、はい、動物にも何も出会わなかったですね。
あ、そうなんですね。まあ、あのね、人が結構入ってる山ではありますから、鹿も出にくいでしょうしね。
で、その樹林帯を長く歩いて、その1500メーターぐらいのとこからですね、はい、突然景色が変わるんですよね、
はい、
あの笹原になるんですよ、
いきなり、
は
い、これはあれですかね、あの別に標高が高いから変わってしまったというわけではない
。いや、それもあると思いますよ。
そうなんですね。
あの、はい、ガイドブックには大木限界っていう表現してましたね。
大木限界、そんなのがあるんですね。
僕も森林限界という言葉は聞いたことあるんですけど、なんか大木限界っていう表現をしてましたけど。
そうなんです。大体それが1600メーターぐらい、
1500、600メーターぐらいです。ちょっと正確な標高を確認しなかったんですけども、はい、1500から1600メーターぐらいで、もう景色が変わってですね、
はい、
その笹原がずっと長く続くんですよね。
うん、
で、その前半で申し上げたあの天空の散歩道って言われるところ、その笹原がですね、
はい、
広がってる縦走路ですね。
ここはもうその天空の散歩道に入るんですか、この笹原の部分が。
多分、いや、の手前、
手前、ちょっと手前になるわけですね。じゃあその散歩道の方がもうずっと笹原が続いてい
くという、そうみたいですね。写真見ると、
あ、なるほど、そうなんですね。で、
はい、この辺の、ね、熊笹とちょっとさ、葉っぱが、ね、違ってまして、深山熊笹っていう種類らしいんですよね。
そうなんですね、はい、
まあ、違いを、その葉っぱがもっとちょっと優しい、この辺で6個なんかでも熊笹ありますけど、それよりちょっと小ぶりな葉っぱだったんですけどね、見た感じでは。
笹の中ってね、歩くと結構ちょっとガサガサして痛かったり、ね、切ることもたまにありますけれども、それよりも優しい感じの笹という。
そうですね、
ことなんですね、はい、じゃあこの熊笹の道をずっと今度は続けて歩いていく。
そうです、そうです、はい、で、本来ならばその気持ちのいい縦走路のはずがですね
お天気が、
当日はもうほとんど雲の中だったんで、はい、ぼんやりとしか見えない状態だったんですけどね、
はいはい、そこはちょっとね、残念ではあったかと思いますけれども、まあ、歩きやすい道ですか ね、
そうですね、
ここもね、ゆったりした感じですかね、はい、
で、山頂近くに大きな池がありましてね、その池の近くに避難小屋があるんですけども、
はい、
写真でも多分ご覧になったことあるかもしれないんですけどね、あの三宗の写真では必ずその池がセットで出てくることが多いんですよ、
はい、あ、そうなんですね。そんな大きな池、
で、まるであの火山口のね、
あ
の池みたいに見えるんですけども、
はい、
あの火山口、火山ではなくて、そこ崩落した後にですね、
はい、
水が溜まってできた池なんですね。
あ、そうなんですね、はい、これまたなんか珍しい感じですね。
そうですね、
うん、まあ、火山の、ね、山ではないということなんですね。
あの火山じゃないんで、うん、あのそのくぼみに、大きなくぼみに溜まった池ですね。
池があるということなんですね、はい、その手前、その近くに避難小屋があ
るということなんですね。あの立派な避難小屋だったですね、
うん、あ、そうなんですね、泊まれそうな感じでした。
綺麗だったんですよ。で、トイレもあるんでね。
珍しいですね、避難小屋にお手洗いついてるっていうのもね、ありがたいですけれども、はい、でも今回はでも避難小屋には泊まらず、
今回はもうキストンですからね、
キストンでね、はい、行かれたということですが、
でもその樹林帯抜けたらもう頂上まではそんなに時間かからないんですけどね、
はい、
で、頂上行っても残念ながら雲の中でその本来見えると書かれてた、
はい、
瀬戸内海とか太平洋とかもちろん見えずにですね、
はい、
その天空の散歩道も見えずに
残念ながら、あ、そこ山頂からその天空の散歩道も本来は見渡せる予定だったという、 そうですか。この日も一日お天気曇りがちの予報だったんですか。
いや予報はね、晴れだったんですけどね、晴れだったんですけど、はいはい、やっぱり山の上だけねちょっと天気が違うんで、
そうなんですね。なんか割と四国の山お天気なんか雨が多い印象がありますけれども、
ここ、ね、太平洋からの風もろに受けるところなんでね、天気は変わりやすいんじゃないでしょうかね。
そうですよね。なんかあの剣さんも私2回雨で断念した記憶がありますので、やっぱりなかなか天気が、ね、合わない気がしますね。じゃあ本当に晴れた日に行ける方ってラッキーですね。
そうですね
まさにだからこそ天空の散歩道が見られるんでしょうね。
そうなんですよね。かだから一番いいとこを見てないんですよ。
あ、残念。じゃあ
入念行ったんですけどね、
小田さん、じゃあもう一回行かなきゃいけないですね、ちょっと大変ですけど行くのがね、
もう一回行くにしてもちょっと車で行くとあの制限されるしねえ、ちょっと考えどころです ね。
そうですね。なんかいい方法があればいいんですけれどもね。じゃあもう山頂行かれたらもうそのまますぐに下山。
そうですね、あの避難小屋でちょっと様子を見て、はい、というかどんな感じかなって覗いて、はい、でそのまま降りてですね、だからもう昼頃には降りてきましたね、
はい、お昼頃降りてこられて、あの宿泊もこの日はされて、
はい、
ね、あの帰られたということですけれども、
祖谷のかずら橋っていう有名なね、
は
い、
有名ですね、
釣り橋がありますけども、あそこの観光をゆっくりして、
はい、
桂橋ちゃんと渡ってですね、
はい、
で旅館もですね、桂橋の近くに予約してたんですよ、
はい、
だから旅館の駐車場にもう車入れて、
あ、もうそのまま歩いて、
その周辺歩いて観光してて。
そうですか。桂橋いかがでしたか。
桂橋がね、はい、すごい渋滞してて密だったです。
そうなんですか。なんとか意外な感じがします、
ね、もうあの辺であの一番の観光ポイントですからね。
あ、なるほど、そうなんですね。
で、あれ3連休だったんですよ。月曜日が山の日ですから、
はい、
でやっぱり観光客が多くてですね、
はい、
渡るだけで550円取るんですけどね。
そうなんですか。
もうそれがその地域の大事な収入源でしょうね。
まあ、もちろんね、そうですよね。これあの祖谷のかずら橋ってなんか手作り感というか、
いや実際 ね、はい、手作りなんでしょうけど、結構重たいらしいですよ。あの6トンあるらしいですよ、橋全 体、その材料全部重量を測ったら。
そうですか。なんかそう思うと怖いですけれども、
ね、そうですね。あの祖谷川ってすごい谷底に水が流れてましてね、はい、その水面から高さが14メーターのところに橋がかかってる、
はい、
で長さは45メートルですね。
長いですよね。
対岸まで結構あるんですよ、
はい、
で幅が2メーター、
はい、
だから人が多かったんで2列あ真ん中取るの怖いんでね。
そうですね、ちょっと真ん中はね、
いやあの橋のなんていうんですか、橋の板というかね、それがないんですよ。
橋の板がない。
ですから隙間が空いてるわけです、
はい、もうあの普通の板をこう組んでいってるような感じですよね。
3みたいになってて、はい、大人の足だったらちょうど引っかかるんだけど、子供の、ね、小さな足だったらもしかしたら
間に入っちゃうぐらい、
そのぐらい隙間が空いてるんですよ。
怖いですね。
でそういうのもあってみんなあの、片手でその手すりを持ってですね、手すりじゃないんですけど、その、
はい、まあ、橋の
端の、はい、端っこ持ってゆっくり歩くんでね、
はい、
行列になるんですよね。
久保田さんは真ん中歩かれたんですか。
いえいえいえ、私も右端を
持って、
橋ですから橋を渡って、
はい、
で550円払って記念写真撮って、でちょうど本当に観光に
観光スポットがでも近くにあるということですから、まあ、それもそれで魅力の一つでもありますよ ね。
だから三船、せっかくあの車で、ね、4時間かけて行って、
そうですね、
やっぱりあのその祖谷谷とかね、
はい、
その周辺ゆっくり見合いともったいないですよ ね、
ね、そうですよね。わかりました。じゃあ、まあ、行かれる方はちょっと一泊されて、ね、観光スポットにも、ね、ね、足を運んで、まあ、もし行けるんであればお天気いい日、ね、2日のうちのどっちかに、
そうです、ね、
ね、登れるのが一番かもしれないですね。じゃあもう次の日リベンジはせずに 帰ってこられたんですね。
もう次の日は、はい、ゆっくり車で
なるほど、そうなんです、ね、分かりました、まあ、先ほども、ね、お話にありましたけれども6月の米ツツジの時期、そして、秋の紅葉の時期もおすすめということですから、
ね、
ぜひちょっと GoTo キャンペーン使って行ってみるのもいいかもしれませんね。
ぜひふもとで一泊されて、ね、温泉なんでね、
あの辺、はい、
ですごいです景色がね、兵庫県とかこの辺のね、
はい、
山あいの景色と全然違うのは、はい、平らなところがないんですよ。
平らなところがない。
で兵庫県で山行くと大概谷と山裾にね、ちょっとは平らなところがあるじゃないですか、
はい、
そこに皆さん住んでるんですけど、どう考えてもね、伊谷谷っていうのは平らなところがなくて、
ずっと坂
斜面
ずっと、
はい、でだから道を広げようがないんですよね。
なるほど、だから細い道を登っていかなきゃいけないんですね。
傾斜地集落って呼ばれてるらしいんですけど、
へ、
その傾斜地の集落と集落を結んだのがそのかずら橋ですね、
はい、そうなんですね。じゃあちょっとそんな村の、ね、ことも知りながら、
そうですね、
ね、行かれたらいいですよね。わかりました、ありがとうございます。今日は、業種交流会アウトドア部の久保田さんに高知と徳島の県境の山、はい、三宗をご紹介いただきました。久保田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。